大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、マイナンバーカード普及に今2100億円ということで、いつまでお金を使い続けるのかっていう話をしたいんですけど、今あのメインディッシュで出られてた、藤井さんともつながってくる議論だと思うんですよね。消費税とも無関係ではないんですけれども、マイナンバーカードの普及も全くこ うまくいってなくてですね、僕なんかもう諦めるべきじゃないかっていうふうに思うんですけれども、
今普及率ってどのくらいですか？
もう十数パーセントですよね。だから、1700万人ぐらいというふうに言われてるんですけれども、でそんな中でですね、政府がその2020年度の予算に、概算要求に少なくとも2100億円の関連経費を、計上したと、いうことでですね、これ本当に、かつて重機ネットっていうのがありましたけれども、全くうまくいかずに、頓挫したようなものですけれども、今例えばその公共事業で道路とかですね、ダムとかってもうさすがに作るところないぞっていう感じになってますけれども、マイナンバーとかっていうのは本当に新たにこうお金をつぎ込める公共事業っていうような、そういうような感じもなってきていると、でその2100億円の、内訳としてはですね、総務省が発行経費を中心にですね、1800億っていうのを要求していて、これは今年度の7倍にも上るんですね。でその最たるものが、地方公共団体情報システム機構とか、JLIS という組織のですね、名目で840億円要求していると。これどういう組織かっていうと、そのマイナンバー制度の関連システムを構築したり、地方公共団体に、情報化推進を支援するというような、事業を行っているということなんですけれども、それプラス、市区町村が、申請窓口に職員を配置したりする経費として、650億円計上していると。で、この、菅官房長官がですね、議長になっているデジタルガバメント閣僚会議っていうのがあるんですけれども、で、これ今年6月に開かれた会議でですね、とにかくそのマイナンバー制度のメリットを実現できるように、実感できるそういう社会を早く実現するぞということで、ごめんなさい、さっき1700万と言いましたけども、現状で1800万枚程度しか、カードを申請している人はいないと、これは2016年1月から交付しているので、3年半で1800万枚程度ということなんですけども、それなのに2023年末には、ほとんどの住民がカードを保有しているという予定になってるんですよね。よくわかんない。3年半で1800万枚なんですけど、あと3、4年で全員に行き渡らせるぞと。来年の7月には3000万枚から4000万枚。2021年度3月末には6000万枚から7000万枚というのが出てきてるんですよね。無理だと思うんですけどね。
マイナンバーカードのメリットとデメリットを教えていただけますか？
メリットとしてはですね、メリットをとにかく増やそうとしてるわけですね。いろんな健康保険証として使えるようにしたりとか、
なるほど、
あるいは、それが一番大きいんですけどね、お薬手帳とか、教員免許とか、職員証とか大学の学生証とか、運転経歴証明書とかですね、障害者手帳とか、とにかく一体化しようで、そうすると、便利になりますよっていうふうに言うんだけれども、例えばその健康保険証って別に今困ってないですよね。病院に行くときに健康保険証を出して、それでちょっとこれで困りますってことはないわけなので、
俺ら大変なんですよ。70を超えると、健康保険証以外に、高齢者なんとかっていうのは来るんですよ。
だそういうのを、1枚で済むようにしますよっていうふうにはするかもしれないけれども、じゃあそこに果たしてどこまでのメリットがあるんだろうかって、ましてやこれものすごいお金がかかってるわけですよね。でそのこれ自体は今の本当であれば今の段階でずっともう全員に浸透してるっていうプランだったんですよね、最初の段階では。だから本来その今回の2100億円っていうのも本来のちゃんと行き渡るようなシステムにしてたら全く必要なかったお金なんですよね。
国側の目論みとしては便利になりますよって言って普及させておいて、金融資産とかとも全部データ的に紐付けることができれば、税収の問いっぱぐれがないと不正ができなくなるっていうのが、背景にある目論み、
そうですね。メリットというと、むしろ国民である自分たちというよりも、管理する側のメリットっていうのが、明らかに大きいだろうと。
っていうからにはあれですか、この人がいくら稼いでるかとか、
そうですね、
それからもっと言えば その人の資産
があるか、
そうですよね、みたいなもの、それがまた健康保険証であるとか、うん、いろんなものと紐付けされますから、
なるほど、
そういう人たちがどういう暮らしをしているのか、うん、どういうお金のやり取りをしているのかっていうのが、うん、すごく見えるようになるわけですよね。
ガラス張りで、
ガラス張りになるわけですよね。
それを国がこう、
うん、管理できるようになる、
一枚見れば分かっちゃう。
そうです
よね。税金も取りや、あの、
うん、
ごまかすっていうのが変な言い方だけど、
そうですね。
全部きれいに持っていける。
で、あの数ヶ月前もここで取り上げましたけれども、うん、そのマイナンバー制度の、まあ、個人向けサイトのマイナポータルっていうサイトがありまして、うん、まあ、これ100億円投じたものなんですけれども、うん、そのサーバーの利用率がまあ 0.02% だったっていうことがまあ明らかになったんですけれども、うん、で 0.02% からもう誰も使ってないじゃんっていう話なんだけれども、うん、
はい、
その整備についても今回その2100億円から、うん、まあ、新たに予算が投じられることになったということなんですよね。だから本当になんかこのまずそのとりあえず失敗しましたっていうところをまず認めませんかっていう話なんだけれども、いやもう失敗してませんと、もう失敗してないからとにかくこれもうちょっと2100億円ぐらい出して
やろうよっていう、お話だけ聞いてると、うん、データを集約するのになんか必死な感じが、
必死ですよね。あのもうとにかくカードを作ってもらって、うん、そのこれは成功したんだっていうふうに既成事実を作りたいっていうことが第一にあって、うんうんうん、でまあ、あの昨日東京新聞読んでたら、
はい、
あの見出しで需要ないのにあの手この手っていう、ね、うん、非常に皮肉った見出しの特集記事が組まれてたんですけども、うん、その記事読むと例えばその愛知県の豊橋市ではですね、
うん、
その出退勤管理システムにマイナンバーカードを使ってですね、
うん、
これ別に出退勤の管理なんてそんなカードなんか使う必要ないんですけれども、うん、
ね、
それを作って、まあ、それは議会でですね、うん、この働き方推進とともにカード普及にもつながるっていう理由で導入されたらしいんですけども、
うんうん、
これ導入するのにかかった、まあ、2600万円の半額程度を、まあ、国の交付金で賄ったと。でこれ どういうことかっていうと、うん、あのこれってやっぱりカードを取得したかどうかによって、
うん、
その市の、ね、意向に沿ってるかどうか、
うんうん、
職員あなたという職員はどうですかってことがまた問われるわけですよね。でまたその人事査定とね、うんうん、関連づけることはしないっていうふうに言ってるんだけれども、うん、やっぱり公務員って言えばその半ば強制的にマイナンバーを取得しようっていう流れがどんどんどんどん強くなってきてるんですよね。まずはその公務員から整えようと。
マイナンバーも作らないようなやつは、
うん、なんか隠し事があるのかお前はと、うん、
出世させないぞ
っていう
っていう判断をしかねないっていう仕組みってことですよね。
そうですね。それが、まあ、そこまで露骨には言わないですけれども、うん、ただあのまあ、半ば露骨だなと思うのは、
うん、
まあ、公務員についてはですね、もう来年の3月までに一斉取得を推進する方針になっていて、
うんうん、
その各省庁自治体にですね、その職員と家族の取得状況までチェックをすると。でその共済組合にはですね、
うん、
あらかじめその職員の氏名とか住所を印字したカード交付申請書とですね、うん、申請用の封筒を職場を通じて配ってると、
うん、
これはほぼ強制じゃねえかっていう、もうほとんど印字されてるわけですよ。出してくださいねっていうことなんだけれども、うん、もちろんこのマイナンバーってあの義務じゃないのでね、
うん、
あの強制性はないんだけれども、うん、半ばそういうことになっていると。で総務省の担当はこれは強制じゃないっていうふうに言ってるんですけれども、
まあ、一般の人よりもやっぱり公務員の人の方がこう、まあ、見てたらちょっと首絞められやすい感じが
そうですね、
してくるね。
で、うん、まあ、なんでさっきその消費税増税と関わってくるかっていう話をする、うん、したかというと、
はい、
まあ、そのマイナンバーカードを使ったポイント加算っていうのがまあ今検討されてるわけですね、
うん、
これ20年の4月からも開始する方向で検討されてるみたいですけれども、うん、あのまあ、そのマイナンバーカードを持ってる人が、うん、まあ、スマホのアプリで買い物のお金をチャージすると、
うん、
まあ、その国のお金でポイントを上乗せすると、
うん、
で入金2万円に対してポイント5000円をつけるってことを今検討してるわけですね。これまあ 25% ってかなり破格の比率なわけですよね。いやこれも限定的ですよね。
限定でしょ。
限定的。
だからそれは何ヶ月みたいな話。
要するに最初の、うん、あのまあ、2011年の、うん、だから1年間というふうに今のところ言われてますけれども、うんうん、要するに取ればいいことがあるよっていう、例えばその民間のいろんなカード会社とかでも、
うん、
加入をしたらいいことがありますよ、
うん、
でもそこのサービスのポイントっていうのは、うん、そのカード会社おのおの、
うん、
まあ、できる限りのギリギリのね、
うん、
コストを出してやってるわけですよ。民間は
上限が 20% っていうポイント還元決められてるそうですけど、
これ25%これって別に上げられるわけだからいくらでも。
しかもさ、まあ、ポイントカードみんな便利で利用してるけども、ある意味で言うと、そのポイントカードを出してる企業なりの囲い込み、
そうですね、
だよね。でそこを使えばますますそこのポイントが増えるわけだから、余計に利用しようっていう、
まあ、それはある種そのカード会社なりのもう企業努力な、企業努力でもあるわけですよね。そのパーセンテージで、競合他社と比べて、うちはこういうサービスがありますよっていうこと、でも今回のこのポイントっていうのはもうそれを飛び越えて、要するにカード作るといいことあるよ、でそうしないとこの広まってないカードをこれから広めることができないからっていうことで特例的に設けてるわけですね。でそのマイナンバーっていうのはそもそも危険なんじゃないのっていう話で、これも東京新聞に出てたんですけど、内閣官房番号制度推進室にですね、この新聞記者が聞いたらばですね、まあカードには顔写真が入っていて利用する際は暗証番号が必要だと、悪用されれば法で罰せられるし、まあ紛失や盗難はクレジットカードの方が怖いとかですね、なんか比較してるんだけれども、その後に、まあ何に使われるかわからないからマイナンバーは他人に知らせない方がいいですよということを言ってるんですよね。要するに分かってるんです、その危なさも。で危なさも分かってるんだけれども、その増やすためにいろんなものをこう紐付けしていくっていうことが今ずっと繰り返されてる、ね、
それ何桁なの暗証番号って。
あでもマイナンバーってのは12桁ですね。
覚えられないよそんなの。
覚えられないですよ。だからでもどっかにメモしてたりすると、まあ、それがあんまりね、まあ、この内閣の推進室はバレないようにしてくださいって。でこの健康保険証っていうのが、
12桁は無理だよ。
健康保険証っていうのが、まあ一番その広めるためのこう決め手となる紐付けの政策として今考えられてるんですけど、そもそもその13年にマイナンバー法案が国会で可決されるときには、個人の医療情報と番号を紐付けないでっていう、まあ、付帯決議があったんですね。でこれがまあ15年のマイナンバー法改正なんかでは、変わってしまったと。だから徐々にそれが膨らんでってるんですよね。
じゃあそれが企業なんかに例えば情報が漏れてったり、持ったりするとその人の病歴とかなんとかも全部分かっちゃうっていうこと。
もちろんそれ今現時点でそれぐらいの大規模なものの可能性っていうのをあまり、大げさに考える必要もそれも良くないかもしれないですけれども、でもまあ現時点でもその政府の個人情報保護委員会によると、2018年度で個人番号を含む情報漏洩が134機関、279件あったっていう発表が出てるんですよね。だから本当にそういう情報漏洩の可能性っていうのは常に考えなきゃいけないと。
渡辺さん先ほどおっしゃっていたデメリットっていうことで言うと、その国民一人一人の情報管理がしやすくなるっていう、管理社会がより進む恐れがあるっていうのと、今武田さんがおっしゃった情報漏洩ですよね。
そうです
ね。この間エクアドルの2000万人の国民の
全国民出ましたっていう
情報が、
あったね、
放射残高も分かっちゃうみたいなのがありましたから、
全エクアドルの全国民の
2000万人の
情報が漏洩したっていう、
口座残高も、
ともかくそのマイナンバーの取得ってのはあくまでも本人 の任意ですから、何か強制的なことを言われるかもしれないけど、別にそれは任意だってことをもう繰り返し言いたいですよね。
公務員の人は困ってるだろうね、それは余計にね、まあ、一般はもちろんだけども、
大竹紳士小広く、今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。